とうとう終わっちゃいますよ。
そうですね、終わってしまいますね。
何の話やっていう。新型コロナワクチン接種証明書アプリが3月末に終了ということで、もう長らくお疲れ様でしたって言ったところではあるんですけれども、まあこのアプリ自体は世界的な傾向として、新型コロナワクチンを打ってる人打ってない人で、扱いが異なるとか、まあそういったサービスシーンとかも見られたので、日本政府として公的なものを出しておいた方がいいでしょうという形で提供されたんですけれども、実態では日本国内ではあまり活用はされてなくて、まあ結果的には不要だったでというアプリの部類ではあると思うんですけど、まあ必要な役割を果たし終わったということで3月末終了って感じですかね。
そうですね、まあちゃんとクローズできるのも偉いんじゃないかなという気はしていますね、
うんうん、
はい。
そうですね、まあ別にワクチン接種自体が終わったわけじゃないので、なんか続ける理由を探せば続けられるとは思うんですけど、ちゃんと終わりましょうとしてるのは偉いことだと思います。
うん、そうですね、確かにあんまり使わなかったかな、なんか1回2回なんかで使ったような気がしたんですけど、まあそのくらいだったかな。うん、
うん、私の場合はですね、地域のその市役所の方で、過去に受けたワクチン接種履歴の検索とかができるようになっていて、でそっちで、前回受けた日にちとか調べたりとかしていて、あんまりその自分で別途こういう証明書を必要としたタイミングがなかったんですよね。その市役所が出してるやつだけ見せれば十分みたいな感じでだったんで、まあちょっと私としては使う機会がなかったですね。
なるほど、まあ確かになんかこう証明書みたいなやつで十分だったっていう話は確かに、
そうそうそう、なんか紙とか送られてきてたと思うんですけど、あの紙の本当にそのまま大元が登録されてるようなページがあって、
うんうん
うん、そっちで十分だったって感じですね。まあその辺は、うん、地方によってねだいぶ差があった対応だと思うので、まあ、そういった意味で、カバーしきれないところを国がカバーするという意味で非常に良い対応だったのかなと思いますね。
うん、なるほど、
はい。ということで、まあ、世の中ね回転数は上がって いっているので、いらないものはやめていって、いるものを新たに開発するリソースにどんどん回していくというのは、まあ、新陳代謝的に必要なので、そういう新陳代謝の機能があるというデジタル庁に引き続き頑張ってもらいたいなといったところですかね。
はい
はい、じゃあそのままで本編の方行きたいと思います。
はい、
1点目、 Azure OpenAI サービス On Your Data ということで、プレスリリースがパブリッキーから出ています。マイクロソフトは GPT-3.5 ターボもしくは GPT-4 に任意のデータソースを指定することで、そのデータ内容を読み込み、質問に対して内容をもとに回答できるようになる新機能 Azure OpenAI On Your Data が正式サービスとなったことを発表しました。例えば社内規約や社内マニュアルなどを読み込ませると、PC の修理を申し込むための社内手続きはといったような汎用の知識だけしか持たない従来の GPT では答えられない質問にも、回答できるようになります。任意のドキュメントを読み込ませるための支援ツール Azure AI Studio には、 Azure OpenAI On Your Data でカスタマイズした AI をチャットボットとして公開する機能も備わっています。カスタマイズしたチャット AI のサービスを社内や社外に簡単に公開できるようになります。Azure OpenAI サービス On Your Data で読み込ませることができるデータソースは以下です。ローカルファイル、URL、Azure のストレージサービス、Azure の検索エンジン、Azure のデータベースといった形になっています。で、プレスとしてはそれだけなんですけれども、こちらのサービスが登場してきた一番の背景としては、まあ、企業の中で生成 AI を使おうという話に、まあ、今年度になってきたわけですけれども、一番やりたいことっていうのは生成 AI に、企業の中の仕事をやってもらいましょうという話になりました。で、企業の中の仕事をやってもらうには、企業の中の情報を知ってないとやってもらえないですよね。ということで、 企業の中のデータ、いわゆる社内データと言われるものを渡す必要がありますと。じゃあどうやってその社内データを渡すのかといった中で、いろんな渡し方があるんですけれども、それの利便性や渡し方の工夫っていうのが、データによってですとか各社の施策だったりっていうことで非常にばらつきが大きいところでした。で、Azure としてはそういった状況で一旦汎用的な答えとして Azure OpenAI All in Your Data というものを出すことによって、ユーザーのまずは社内データを使った AI というものをどういうふうに使っていけるのかというのを試してみたいという需要に簡単に答えられるような機能として発表してきたというのが今回の内容になっています。まあ、一方でただそういったファイルを渡すだけでは実際の仕事に対してやりたいことをやっていけないといったような実体験的な例も出てきていたりするので、この Azure OpenAI On Your Data で本当に期待している通りの解決ができるかどうかっていうのはまだいまいちなところはあると思うんですけれども、一旦これで少し味見してみようが、みんないろいろできるようになった、まあ、いわゆる技術の民主化の手助けとして大きな貢献をしているのかなということで共有です。はい
はい、良さそうですねという感じですねそれ以上の感想があまりない感じもあるんですけども、機能としては確かにすごく明日からでも使えそうという感じがして、すごく欲しいなという感じですね、あとは会社が導入するだけ、
そうっす
という感じなので、もう全社導入していただきたいという感じですけど、
Azure の方はやっぱりクラウドとしては各部門がやりづらいっていう側面はあったりするので、ちょっとねこういうのが出てきたからといってじゃあ明日から始めようってできる会社がどれくらいあるかはすごく微妙なところではあるんですけれども、Azure の場合はですね、 AWS とかと違ってその自分の Windows OS との紐付けとかいろんなところの関連が強すぎてですね、例えば Teams とか M365 かにログインした時の認証情報って Windows PC にも残ってたりするんですよね、でその認証情報を使ってアクセスすることでいつもログインせずに簡単にアクセスできますよというのを、Windows OS とクラウド側でシームレスに連携しているというのが Azure のクラウドで行われていることなんですけれども、いや今回のような AI 専用に自分たちのビジネス用に別の部分を作ろうってなった時、その Windows の中に入っている認証情報が邪魔して、もう一つの自分たちの環境の方にスイッチしにくいとか、いろんな微妙な制約があったり、あとは会社の名前のドメインで登録されているような環境っていうのを複数個作ろうとするとマイクロソフト社の管理上困るっていうのがマイクロソフトから来たりとか、いろいろ導入の課題があって、 AWS ほどじゃあすぐ明日から始めようが難しい環境ではあるので、この辺の AI としての利便性が上がってくれるのはいいんだけれども、一緒に Azure としての使いやすさ、クラウドとしての利用のしやすさっていうのも上がっていかないと、全ての企業がすぐこの恩恵を受けられるというわけではないあたりがちょっと日本的には難しいかなって感じですかね。
でもそれなんか難しいですよね。どうなんでしょう、マイクロソフト側の努力でそれはなんとかなるもんなんですか。
難しい、マイクロソフト側の努力なのかな難しいですね。基本的にマイクロソフトのスタンスとしては、各会社の IT 部、社内のマイクロソフト、アカウントを管理している組織の、テナントというか、会社名のドメインの環境っていうのがあったら、その下にいろんな環境をきっちり分けて作れるというのが Azure のいいところで、一つ環境が用意されていたらその中をこまごま切り分けて、その Azure クラウドっていうのを広げていけるっていうのが Azure のいいところとして売ってる部分なんですよね。
はい、
ただ、日本の場合はその管理してる IT 部と現場の開発チームだったり部門っていうのがちょっと距離が離れていて、そこの連携が組織的に難しいっていう事情が存在してしまっていて、なかなか進まないという日本の従来の IT 部との関連性が逆に足を引っ張っちゃってるところなので、マイクロソフトというよりは、まあ、こういうものが出てきたので、もうちょっとなんだろうな、あの会社全体の最適化っていうのを改めて思考した方がいいのかなというのが日本のトラディショナルカンパニー的な欲求になってくるのかなと思いますけど、
まあまあそうですね、マイクロソフトの想定している何ですか、会社の縦割りというか、そうなんだろう、役割分担と日本企業の役割分担の仕組みがちょっと違うというのが、
そうそうそう、
あまり良くないところですねという感じなんで、
そうですね、
まあそれをでもそのためだけに会社のなんか構成を変えるっていうのは結構コストだなという感じは、ありますけども、
そうですね。まあよくあるのはそのリテラシーの問題で、会社の中の IT 部としてはやはりなるべく安全方向に対応してセキュリティインシデントが発生しないように自分たちで管理できる領域を明確化して、まあ、その中でハンドリングできる範囲だったらまだ連携できるよというのが基本スタンスだと思うんですけれども、まあ、そこういうスタンスを貫き続けていると、まあ、こういう AI の話から遅れていってしまいかねないというのが、まあ、外部イベントとして発生したので、まあポジティブに捉えたらそういう機会をチャンスにして IT 部の中からとか声を上げる機会にしてもらうのがいいんじゃないかなとは思いますけど、
まあそうですね、
その IT 部の中でもサンドボックス的なところと本当に守らなきゃいけないところを分けるとかね、
はいはい、
まあまあそういうところで年度からずっと Azure が AWS とか、まあ、一番トップのトップベンダーである AWS に対抗して AI で噛みつこうとしているっていう話をしてきましたが、まあ、この辺もその一環で AWS ではまだまだこういった日本の会社によくあるローカルデータとかレガシーなファイル群っていうのを扱えるような仕掛けっていうのは出てきていないので、まあ、これは一つまた日本企業には非常に刺さるニュースだったのかなと思います。
はい、使えるようになったら嬉しいですねという感じですね。はい、
はい、この件は以上で、次がですね、AWS の公式のニュースです。NTT ドコモ日本全国で展開する 5G 無線アクセスネットワークで AWS を選定ということで、ちょっと内容は長いんですけど、かいつまみながら読んでいきます。AWS は NTT ドコモのオープンな 5G 無線アクセスネットワークオープンランの日本全国での商用展開に選定されたことを発表しました。オープンランは無線接続を介してデバイスをネットワークに接続役割を担う無線アクセスネットワークの革新を通じてオープンで仮想化された完全に走行運用可能なモバイルネットワークへと移行する取り組みです。 AWS はまたモバイル業界におけるオープンランの取り組みを世界的に推進するドコモのサービスブランドである OREX にも参画します。デジタル経済の進展に伴い日本のモバイルトラフィックは過去10年間で 15.4 倍に増加しています。生成 AI など先端技術の活用が広がる中、通信事業者は日々の生活、ごめんなさい、人々の生活やビジネスに不可欠な携帯電話サービスの品質や信頼性を保ちながら 5G ネットワークの展開コストを低減する必要に迫られています。 AWS は今後ドコモがコンテナ管理ソフトウェアであるAmazon Elastic Kubernetes Service Anywhere を同社の 5G オープンランに展開することで、自動クラスター管理ツールにて 5G ネットワークの運用を簡素化し、同社の 5G オープンランの運用を容易かつ最適化することを支援していきます。 Amazon EKS Anywhere により通信事業者が 5G コアネットワークから運用およびビジネスサポートシステムまでのエンドツーエンドでのネットワーク革新を進める際に AWS リージョン内の他の AWS サービスとのインテグレーションが容易になります。 AWS はドコモによる AWS を活用したハイブリッドクラウド環境で実行される 5G コアの開発も支援しています。世界各地で気候変動に伴う自然災害が激甚化、頻発化する中、通信事業者はネットワークの逼迫や障害というリスクに対処したいと考えています。ドコモは2022年に AWS グラビジョンプロセッサーと Amazon EKS を活用したハイブリッドクラウド環境におけるクラウドネイティブな 5G コアソフトウェアの動作に関する技術検証を開始しました。その後1年以内に検証環境において 5G コア消費電力を平均 72% 削減することに成功しているほか、通信キャパシティが必要となった際や障害、自然災害時にドコモのオンプレミス NFV インフラストラクチャーと AWS 間のシームレスな切り替えを可能とする高度なキャリアグレードの冗長設計を完了しています。さらに昨年 Amazon が提供する低軌道衛星ブロードバンドネットワークであるプロジェクトカイパーはドコモを含む日本企業との戦略的提携を発表しました。今後は山間部や島しょう部などこれまでサービス提供が難しかった地域や被災地などにおいてカイパーと同社のネットワークを接続し迅速なサービス提供についても検討を進めていく予定です。ということで、以前ローカル 5G と NTT ドコモ AWS みたいな話はチラッとしたかなと思うんですけれども、そういった技術検証を進む中で、正式に AWS が選定されたというニュースになっています。で、どのあたりが、今までやってきた NTT ドコモの範囲でどこからが AWS になるのか、この提携によって次どうなっていくのかというのを、ざっくり説明、正しさが担保できているかどうかは分からないですが説明すると、NTT ドコモとしては、これまでノキアとの連携を通じて、いわゆる基地局の中の、アプリケーションの開発っていうのを進めてきましたと。電波塔の下にいる各、無線端末ですね、スマートフォンとか、そういったものがつながってきた際に、その端末をがどこに認証してどういうインターネットにつながるのかっていうような、そういった管理処理などのアプリケーションを通じて、いろんなところに転送されて、で私たちはいつもどんな場所に行っても柔軟に切り替えてインターネット接続ができるという環境が提供されていました。でこの中でいう電波塔から一旦基地局の設備に入るまでは従来通りなんですけれども、その基地局設備と AWS のクラウドネットワークというのをつないでおいて、その基地局から、実際どういうパケットをどう処理するのかっていうアプリケーションレベルの話については、AWS 上で行うと。でこれによって、電波塔やそのつながってくるまでの経路さえあれば、サービスとしてキャリアサービスとしては展開し続けられるという状態が維持できますし、クラウド上にあって仮想化されているので、その規模を広げたり小さくしたり、またその可用性を担保するために別のリージョンに確保しておくとか、そういったようなさまざまな冗長化手段を取ることができるので、去年度やもっと前とかもいろいろあった障害、NTT ドコモが1日2日使えなくなりましたとか、津波が来て電波塔が落ちてどうにもならなくなりましたみたいな話とか、そういった障害に対して、十分な冗長性を担保することができますと。で今後発生するところとしては、クラウド上にできたその大規模な 5G コアアプリケーションっていうのはローカル 5G、個別の顧客向けだったり小さな地域単位といった際でもそのコアアプリケーションを小規模化したものを展開すればよいという形になるので、クラウドで検証していたそのアーキテクチャというのがそのまま、ローカル 5G にも転用していける可能性があります。 でそうなると AWS と NTT ドコモとしては、その仮想化を柔軟に生かしたローカル 5G 展開をすることでより現場導入性を上げることができますし、ユーザーはまあ個別の基地局の設備費という形ではなく仮想化されたところの利用になるので、アップデートやあのハードウェア障害というのを、ローカル 5G の管理か管理作業から外すことができますといったところで、まあ、顧客から、運用しているドコモから、まあ、その仮想サービスを提供している AWS まで、三方よしな取り組みとなってくるだろうというのが想定される未来となっています。はい
はい、途中からちょっと分からなかったんですけど、この記事の内容は普通の 5G って言っていいのかな、
そうです、のスマートフォンでつながってる、
つながってる方のあれで AWS で強化してます、連携強化してますよという話で、さっき最後に言ってたローカル 5G の話は、そのスマートフォンでつながる 5G と技術的には同じだから転用して使いやすいよっていう話っていう認識ですか。
そうですね、そうです、そうです。で AWS としてはローカル 5G 展開用のサービスっていうのは世界ではすでにもう運用が始まっていて、AWS プライベート 5G というサービスを使ってそれに申し込むと、基地局セットが送られてきてそのまま AWS を始められるみたいな、そんなサービスを展開してたりするんですが、日本でそのサービスはまだ展開されておらず、 AWS としてはベンダーを探してる状態でしたと、
うんうん、
で、まあ、今回この AWS と NTT ドコモの連携っていうのがあいいねとなった際には、まあ、そのままローカル 5G のベンダーと選ぶ方が当然ドコモとしても AWS としても良い未来でしかないので、まあ、ほぼほぼ9割9分そのローカル 5G の展開 AWS のサービスのメインベンダーとして NTT ドコモが選ばれるだろうというふうに私が想定しているところです。
うん、なるほどね。まあいいんじゃないでしょうかという感じですけども、最近ドコモさんは普通に携帯の品質がかなり大変なことになっているという話も聞くんで、ここら辺でまあ巻き返してほしいなと思う一方、どうなんだろう、 5G の展開で今そもそも 5G の展開率があんまり高くないというか、そのなんだろう、展開するのにかなりコストがかかってるイメージなので、まあ、そこ頑張るのは確かにいいんだけど、なかなか大変そうだなというか、さっとできるものでもないので、なかなか大変そうだなというイメージですね。まあそういう意味であれかな、ローカル 5G がもっと流行れば、いろんな導入コストが削減できて、削減というか、まあ、なんだ、安くなって、展開しやすくなるのかなという気はしますけど、ローカル 5G が、そうですね、はい、ローカル 5G がそもそもどこまで流行るかなという感じもあるので、
そうですね、
なかなか難しそうですね。
ローカル 5G は現状で言うと導入コストに見合わないっていうのが、まあ、正直なとこだと思います。ものすごい高い基地局設備費と、環境工事コスト、あとはローカル 5G というこれまでにない独特な無線をどうやって運用するのかっていう新規の現場学習コスト等々を考えると導入実現性がまだ低いというふうに見るのが、まあ、世の中の一般的な視点かなと思います。でこの活動を通じて、良くなるところはその基地局の設備導入費っていうのが、初回コストではなくて継続運用費みたいな形で定額を払っていく形になりますということで、初期投資費を比較的低く抑えられるような形に変わっていくんじゃないかなとは思うんですが、まあ、依然としてその継続利用費が高いじゃんという話になってくると思うので、まあ、もう少し、まあ、ローカル 5G とは言いつつもその、地域単位で利用するとか、まあ、複数の事業者で利用するような まあ、そういった世界も作っていかなければならないなといった話と、そもそも 5G の電波塔や基地局の展開というのが各キャリア3社の自分たちの持っている財力と展開力ではなかなか網羅性が上がらないという状態に対して、国の中のその光ファイバーを全国に広めるようなその国としてのインフラ事業として発注されている NTT 法ですかねの中でやっている事業の部分に、キャリアが展開するんじゃなくてもう 5G の電波塔とかも全部そういった国のインフラの一つとして見なして展開し、キャリア3社はそのインフラを利用する利用費を払ってそこでアプリケーションとしてサービスを展開するような形に変えるべきではないかというような議論も出てきつつあるので、まあ、もしそうなればこの AWS を含めたインフラっていうのはもう公共のものになって、まあ、その中で、どの事業者っていうかプロバイダーキャリアがどうサービスを展開するかという形になり、その上で利用するエンドユーザーとしては比較的費用を抑えられる可能性も出てくるかなと思います。
確かにそれはなんか良さそうですけど、どうなん？あ、まあでも戦略の一環として国が整えるっていうのはありなのか？なんかすごい、なんていうのかな。その、ローカル 5G って言ってもなんか各社やりたいことが微妙に違うから、うん、そこの調整が難しそうだなと聞きながら思ってたんですけど、なんか導入したらこれじゃないみたいな感じになる。
はいはいはい、
うん、
あると思いますけど、まあ、このニュースで言われている課題の発端が国の課題じゃないですか。自然災害の激甚化とか、まあ、地方の課題でもありますけど、まあね、
うん、
その課題解決の目指す先として、企業の自助努力や競争によって地域に優位さが生じて、結果的にこの自然災害に対する、リスクヘッジ力が下がるというのは国としては避けたいんじゃないですかね、法整備をしてでも。
あ、うん、あ、もうな、生命インフラですよ、国がそのだから整えますよっていうことの一環として提供する、
うんうんうん、まあ、そうですね。でいきなり多分国としてこの AWS と NTT ドコモを採用しますって言い切るのはさすがに癒着が過ぎるっていう表現はあれか、実績がなさすぎるのと本当に頼れるのか分からないっていったところで見定めてるところがあると思っていて、まあそもそも AWS 自体が国内企業ではないっていったところで国内の生命インフラをどこまで任せられるのかみたいなところも含めてあると思うので、今はまだ NTT ドコモと AWS の中の取り組みとして位置づけてますけど、将来的にはそこまで持ち上げたいんじゃないかなとは思っています。
まあ確かに、需要というか要求はあるよねっていう感じはするけど、
うんうん、
どうなんだろう。現状の 4G とか 3G も結局のところその NTT というまあその国営だったところが普通の企業になったところが運営しているわけで、またなんか国営にするっていうのはなんだろうな、あのなんかスタンスを戻すなという感じが
そうですね、
あるというのと、うん、どうなんだろうなっていうのと、その今メタル回線がもうおしまいですっていう話になっていて、
うんうんうん、
なんだろう、
そうなんよね、
うん、
なんか法整備がちょっと逆のことも起きてて確かに本当になんかモヤモヤするところで、今おっしゃった通り NTT 法の回線でね、今メタルの領域を逆に国の運用から外すみたいな話が出てるから、
どうなんじゃろいって感じはするけど、まあ確かにメタル赤字垂れ流しっていうのは分かるから、
うんうん、
そのなんていうの、もっと使いやすいところに集中してそっちを国として押し出すっていうのは、うん、まあなくはないだろうけど、なんだろう、本当にそううまくいくのかなという感じがしてますね、肌から見ると。
それは私も非常に共感するところで、生命インフラとして考えるんだったら一つだけで行こうみたいなのはリスクが高すぎるので、メタルとこの無線ネットワーク両方必要な生命インフラとして、うまくそのインフラとアプリケーションレベルを分けて、国の範囲とそのビジネス範囲を分けていくような、そういう世界を作っとかないといけないと思うんですけどね。
うん、とは思いつつ、まあ、
なかなかどうなんでしょう。そのあたりはすいません、私も法律の専門家じゃなくて、なんかわからない。
そうですね、どういう青写真描いてるのかっていうのがまだちょっと勉強不足なので、うん、はい。
そうですね。NTT 法についてはもう旗からなんかあんまり知識ない側から見るとなぜ必要なのかがあんまりピンときてないので、はい、ちょっとその辺はまた勉強して話せるところがあれば共有したいと思います。
はい、
はい、じゃあ私からは以上で次お願いします。
はい、では宇宙ビズさんの記事で、アストロスケール実証衛星アドラス J デブリへの設計金を開始、世界初の試みというタイトルの記事です。宇宙ゴミの状況を調べるために打ち上げたアストロスケールの商業デブリ除去実証衛星アドラス J が初期運用を終え、日本時間2月22日午後8時ごろ対象となるデブリへの接近を開始した。ミッションの対象となるデブリは2009年に打ち上げられたロケット H2A の第2弾であり、全長は約11メートル、直径は約4メートル、重量は約3トン。対象デブリに接近して近傍運用技術を実証し、長時間放置された対象の運用や損傷、劣化といった状況を撮影する。アドラス J は実際のデブリに安全に接近してデブリの状況を明確に調査する、世界初の試みになる。アドラス J はまず自身に搭載するセンサーで測位情報と地上からの観測地などの情報をもとにした絶対航法で推進機、スラスターでデブリに接近する。その後数キロメートルまでは可視光カメラで撮影、接近、赤外線カメラに切り替えて数百メートルまで接近する。その後はレーザーで、距離や形などを計測するライダーで近づく。可視光カメラから赤外線カメラ、ライダーといったセンサーをシームレスに切り替える必要がある。こうした流れも難易度の高いものであり、同社は高速で移動しながら、望遠鏡、双眼鏡、虫眼鏡を切り替えるイメージと説明している。運用が終了した衛星などのデブリは自らの位置情報を発信しない非協力物体であり、外気や寸法などの情報が限られ、位置データや姿勢制御などの協力が得られない。そのため劣化状況や回転など実際の、軌道上での衛星の状態を把握しながら安全に RPO を実施することは、デブリ除去を含む軌道上サービスの重要な基盤になる。アドラス J は相対的に自らの位置を制御するための斜め向きの8本のスラスターと、効果的に大きな推力を生んで大きく軌道を変更するためのまっすぐな4本のスラスターを使い分けることで、ダイナミックかつ繊細な動きが可能という。本体サイズは、約 830×810×1200mm、重量は 150kg。 アストロスケールはデブリ除去などの実証実験を目指す宇宙航空研究開発機構 JAXA の商業デブリ除去実証プロジェクトのフェーズ1の契約相手方として選定され、アドラス J を開発している。今回のミッションが成功すれば、実際にデブリを捕獲して大気圏再突入させる CRD2 のフェーズ2実施の手足がかりとなるということですと。ということで、このラジオでもたびたび、まあ、時々話に当たっているスペースデブリですね。の、何ですかね、除去のための技術検証の、まあ、第一段階としての衛星ですね、打ち上げられましたよという話で、昔から話はあったんですけど、最近各国を活発に開発していて、まあ、日本もそれの流れでやりますよということで、まずこの近づいて、観測するところまでかな、こいつができるの、っていうところをやりますよという話です。まあ、無事に打ち上げられて接近も、今進めているようなので、 まあ、そのうち結果が出てくるんじゃないかというところで、今のところ順調ですねというところでの紹介です。はい、
はい、まあもう素晴らしくいいですねという感じで、本当にアストロスケールさん自体がこういうことに取り組もうって言ってから結構な年数は経ってる認識があって、5年4年くらい前にはもう話として上がってたと思うので、
うん、そうですね、
うん、ようやくフェーズ1に着手できたということで非常に喜ばしいと思いますね。
そうですね、うん、まあ実際どのくらい需要があるかというのもあったりすると思うので、最終的な形態がそのデブリ除去形態がどういう感じになるのかっていうのもあると思うんですけども、うん、まずは接近して観測するという話、うん、
うんうん、そうですね、まあミイラ取りがミイラになるじゃないけど、結局デブリを増やす形にならないようにしなきゃいけないので、まあ、気になるのはこういう RP をその近傍観察っていうのをどれくらい何回くらい続けられるのかっていったところなのかなと思っていて、何回くらい何年くらいって言った方がいいのかな、そのデブリ除去を最終的にやる手段がまたフェーズ2で機構としてつくとして、まあ、いずれにせよその対象のデブリにある程度近づいて処理するという行動原理自体は変わらないから、今回近傍運用というか、まあ、そういった観察にとどめて実際の除去まではやらないっていったところにとどめてると思っていて、じゃあその近づく接近するみたいなスラスターの運用が、まあ、打ち上げコスト、そのデブリ除去設備を打ち上げるコストと運用期間が十分に担保できないと難しいと思うので、まあ今回は H2A の一部だけが対象のデブリのようですけれども、その後もどれくらい動けるのかとか、そういった情報もちょっと注目しておきたいなと思います。
まあまあそうですね、コスト費用対効果的な話をするとなかなか難しいものがありそうだなというのはあって、うん、相手はいわゆるゴミなわけで、それに対して何百億もかけて、除去装置を打ち上げるのは果たして費用対効果に合うのかどうかという、まあ、話はありますけど、うん、まあなんでしょうね、そのスペースデブリが分解してばらけてしまったら、うん、まあ、最悪その、除去機能を持たないというか、本ちゃんで観測衛星がしたかった、まあ、衛星にぶつかってしまったら、そのゴミが、うん、それこそ何百億の損だったりするので、
うん、
まあそれを考えると、まあペイしようと思えばペイできるのかなという感じはしますけど、まあどちらにしろ、うん、まあでもそうですね、できるだけコストを下げたいという要求もあると思いますので、まあそれ含めて、今回の、そういう、多様なセンサー、
うんうんうん、
を使っていって、まあ、実証実験的に、どういうメリットを実運用上どういう結果が得られるか、うん、というのを含めて、うん、まあ、例えばそのこのセンサー使い勝手良かったらこのセンサーだけでやろうかみたいな話もなるかもしれないですし、うん
うんうん、
そういうところ含めて検証していくところが、まあ、できているということだけで、まあ、まずはいいんじゃないのかなというところだと思いますね、うんうん、あとそうですね、うん、今回の2段目はかなりデカめのスペースデブリだと思うので、
うん
うん、ロケットの第2弾そのまま丸々という感じなので、うん、
うんうん、
まあ、そういう意味では接近しやすいのじゃないのかなという感じはしていて、まあ、下手するとそのネジ1本みたいな、ランクにも なりかねなくて
はいはいはい、
そうするとまあなかなかその接近はできるけど、なんていうのかな、うん、処理するのも大変、うん、それこそ費用対効果の話が出るかなと、うんうん、いう感じもありますので、まあそうですね、大きめのサンプルに関してはこういう対処法になるかなというところでまず話なのかなと思いますと、うん
うん、まあ、基本的にデブリの大きさとリスクは比例するんですかね、そうとも言えないのかな、
うーん、 その衛星にぶつかった時のダメージといえばネジ1本でもダメだと思いますけど。
ああそうなんだ。じゃあちょっと難しい議論になっちゃうね。
うんと思いますけど、大きいゴミは何かしらの要因でばらけた時に小さいゴミになるので、
うん、ああ大きいうちに落としちゃえっていう
っていう話はすごく何ていうんですかね、優先度が高いと思いますね。はい、
ああ確かに確かに。
というのと、小さいゴミは小さいエネルギーで回収できるんですけど、大きいゴミは大きいエネルギーを使わないと回収というか軌道を変えられないので、
うんうん、
そういう意味で大きいゴミの方が処理にエネルギーがかかるという話もあるんじゃないかなとは思いますけどね。うん、
はいはいはい、
はい、
あとちょっと気になってたのが、うんはいはい、大きさとして失礼 830×810×1200 っていうサイズですけど、このサイズっていうのは結構相乗りしやすいサイズなんですか？このためにちゃんとロケットを打ち上げなきゃいけない規模なのか、なんかメインの衛星打ち上げに便乗できる大きさなのかがなんかいまいち分かってなくて、大きすぎるとも小さすぎるとも言えないサイズ感に見えてて、どうなんだろうっていうところで。
うん、まあ相乗り、うん、相乗り、まあなんだろう、
ちょっと厳しい、
端っこにちょんと乗せればいいっていうレベルのサイズ感ではないですけど、
あ、まあ、
そうですよね、相乗りしようと思えば相乗りできるサイズ感ではあるかな。はい、
その辺のギリギリな感じですかね。
うん、
いや、あのなのがまあ、デブリ除去の頻度というか、まあ、基本的にはメインで打ち上げるロケットの本数と、もっと民間需要や国の需要に応える意味でゴミが増える方が多いじゃないですか、当然。
はいはい、
でこういったデブリ除去装置っていうのが相乗りできるサイズみたいなところに収まってないと、なんか打ち上げ機会を得にくいなと思って、なんかこのサイズ感が妥当なのかどうかみたいなところがちょっと気になったなだけですね。
どうなんでしょうね。まあどういう運用になるかちょっと私も分かんないんですけど、
うん、
マジでデブリ除去というサービスが本格化するとしたら、それ一本でロケット打ち上げても全然ペイできるレベルにはなると思いますよ。
あ、
要はそのこいつを、こいつというかデブリ除去ロボットを30台一括で打ち上げるとかね、うん
う
ん
う
ん、
ああそうかそうか、そういうやり方が
メインになるレベルだと思うかなと思いますけどね。
そうですね、
うん、下手になんか
そうだよな、数機だけ開けてそれを頑張ってスラスラ吹かせて運用し続けるよりも、一気に打ち上げてミッション決めて一気に落としきるっていうのを1年2年くらいかけてやりきった方が絶対いいですね、
うん、いいんじゃないかなと思いますし、下手になんかそのメインの衛星の投入軌道の邪魔しても仕方がないかなと思いますし、
うん、ああそうかそうか、そうですね、確かにデブリを落とし終わった後はこいつが本来の業務の邪魔にならないようにさっさと役目を終えて帰ってこないといけない、帰ってくるっていうか、うん、終了しないといけない、
うん、
どかないといけないか
と思うしなというところではありますかね。
確かに確かに、うん、なるほど、はい、ありがとうございます。
はい、そうですね、という感じなので、今後にこの期待かなという感じですというところで1本目のおしまいです。はい、はい、で、次ちょっと広告が出るあ、全面広告聞けないんですけどソライさんの記事です。米民間企業の月着陸船ドバシー、月面で撮影された新たな画像公開、着陸時の詳細も判明というタイトルの記事になります。アメリカの民間企業インテュニティブマシーンズとアメリカ航空宇宙局 NASA は日本時間2024年2月29日、インテュニティブマシーンズの月着陸ミッション IM-1 の着陸船ノバシーが月面で撮影した新たな画像を公開しました。同日に開催されたテレカンファレンスでは着陸時のより詳しい状況が語られていますと。 IM-1 はインティニティブマシーンズ初の着陸ミッションで、着陸船のノバシーにはアメリカ、航空宇宙局の商業月輸送サービスクリップスの下で選定された6つのペイロードと6つ、民間の6つのペイロード、合計12のペイロードが搭載されています。IMR ミッションのノバシーは、24年2月15日にスペース X のファルコン9ロケットで打ち上げられた後、23日8時24分に月面着陸することに成功しました。アメリカとしては、1972年12月に実施されたアポロ17号以来約51年2ヶ月ぶり、民間としては世界初の月面着陸（軟着陸）になりますと。ただ計画を上回る速度で設置したとみられるノバシーの機体は着陸後に傾き月面で横転していることが明らかになっていますということで、ちょっとかいつまんで読ませてもらいますと、撮影されたカメラの画像を見ると、機体の上部から下部を見下ろすような角度で設置されているカメラの視野に月の地平線が映っていることが分かりましたと。要は横向いてるねってことが確認されていますと。で、詳しい状況を確認した結果、そもそも着陸するときに、高度測定データを観測する、ドップラーライダーというの、ごめんなさい、レーザー距離計が使用できないことが判明していたため、精密着陸技術の実証用ペイロードとして搭載されていた NASA のドップラーレーダーをナビゲーションシステムに組み込むためのソフトウェア急遽開発して着陸を行われたと説明されていました。
はい、
特艦で作りましたという感じなんですけど、実はそのドップラーレーダーのデータが有効であることをソフトウェアに示すフラグが見落とされていたため、実は使えてなかったということが判明していて、実際に使用できたのは管制計測装置と光学ナビゲーションのデータのみだったことが今回明らかにされました。特化で作ったけど使えませんでしたという話で、まあ自分のセンサーだけ使えてましたと。でその結果、実際の高度よりも高い位置を飛行しているとナビゲーションシステムが判断したまま、ノバシーは着陸地点から約 1.5 メートル手前の高地に計画を上回る速度で設置することになってしまった模様です。設置時の衝撃で少なくとも1本の着陸脚のが損傷したものの、エンジンが噴出し続けていたおかげで機体は着陸した状態をしばらくキープすることができ、エンジンの出力が低下するにつれて穏やかに横転したものとみられています。ヘリウムタンクなど機体外装の部品が月面に設置したことで、ノバシーは軽度12度の表面に対して約30度の角度で安定することになりました。CTO のティム・クレイン氏は、他のシステムの動作状況をもとに、もしもレーザー距離計が作動していれば我々は完璧な着陸ができたでしょうと語っていますと。また NDL を含む NASA の6つのペイロードは全て動作し、ランドアウトしたデータを分析する準備が進められています。クリプスのプロジェクトサイエンティストを務める NASA のスー・レディラー氏は、全てのペイロードが一定の目標を達成しましたと語っています。一方で NASA 以外のペイロードの一つとして搭載されていたエンブリー・リドル航空大学のセルフィー機撮影用小型機イーグルカムは、2月28日早くに放出されていたノバシーから約4メートル離れた場所に着陸したものの、カメラもしくは着陸船と通信するための Wi-Fi 信号が正しく動作していない可能性があると述べており、セルフィー撮影には失敗した可能性がありますと。イーグルカムは高度30メートルで放出された後に着陸するノバシーを撮影する予定でしたが、レーダー距離計の代わりにドップラーレーダーを使用することになったため放出が見送られていました。なおノバシーの着陸地点では夜が近づいており、すでに太陽電池パネルの一つに太陽光が当たらなくなっていることから、 IM-1 ミッションは終盤を迎えています。インティニティブマシーンズはノバシーの電子機器やバッテリーが寒さに耐えて月の夜を越すことができた場合に備えて2、3週間以内に更新を試みるということですということで、まあ、まず、民間初の着陸軟着陸成功おめでとうございますということで、世界初の快挙が更新されましたということですと、 うん、でアメリカとしてもかなり久しぶりというか半世紀ぶりなんですけど、着陸しまして、まあ、月バブルが再来しておりますよねという感じですと。でただ、いろいろ頑張って、何着陸には成功したんですけどこけてしまいましたという話で、スリム君と同じような状況になってますと。まあちょっと状況がまた違うのが面白いところで、その高度計が使えなくて地面の高度を見誤ったっていうのはハクト R と同じような感じだったんですけど、今回は高すぎて地面が高すぎて着陸成功したという、まあ良かったんか悪かったんかという感じで、これもまた面白いところ、うん、
面白いというかすごくモヤモヤしますね。日本人としてはハクト R と同じ構造になってんじゃんっていう気持ちで聞いてたら、こっちは着陸成功として報じられてしまって、
はい、
うーんというモヤモヤ感がありますね。
まあそこら辺はありますねとは言いますけど、着陸成功は着陸成功でそのハクト R とは状況が違うなっていうのが
あ
って、
まあもちろんもちろんそこは違うんですけどね、はい、うん、
そうですね。まあそこら辺もなんだろうな、うーん、まあある意味なんだろうな、腕の見せ所の一部だったのかもしれないというか、
まあそうですね、
予想外の状況が発生した時に、ハクト R はその、着陸ポイント的に、そのクレーターの縁を越えてしまって、
うんうん、
あの地面が遠のくところを移動しながら降りてしまったっていうのが問題だったの一つだってもあったので、もしそこがそう、ね、そのより平面になるようなコースを取っていたらもしかしたら成功したかもしれないと、
うん、まあ確かに確かに、まあ、
うん、そういうのも含めると、まあ偶然の結果ではあるとはいえ、なかなかそこまで考えるのも大変なんだけど、そこまで考えた方が生存確率が上がるなみたいな、そういう話が、
はいはいはい、
うん、まあ、ね、得られるなというところはありますねと、うん
うんうん、
で、足を折りつつ頑張って着陸してくれたのですけれども、横倒しになってて、まあ、これもスリム君と一緒なんですけどアンテナがに地球の方を向いてないんで電波がめちゃくちゃ弱いとか、うん、太陽光パネルが思ったより電力を発電してくれてないとか、いろいろごたごたがありつつ、まあ着陸が成功して、観測機器がある一定の成果 を、出力してくれている、でそれを受信できているというところまで確認できているので、まあ成功ということで、まあ今頑張ってますという感じですね。今日あたりでも多分でも日没になっちゃったので一旦おしまいかなという感じですね。はい、
うんうん、まあ民間としてのまあ、世界初ということで、まあ、それは自体は大変素晴らしいことだと思いますし、またハクト R もね頑張って追従してもらいたいなと思ってハイスペースさんのところを見ていきましたけど、まだちょっと次の予定は立ってないところだと思うので、まあ、頑張ってほしいなっていうところと、やっぱりその横転してしまうというのは、まあ、どうしても起きうることだという前提でいかにその柔軟な着陸ができるかっていう、以前スリムとかで話をいただいたような、そのいろんな着陸体制を想定できるような仕掛けっていうのもまた今後の重要な開発になってくるのかなというのが今回聞いてても思ったところですね。
そうですね、なかなかそれも難しいなというのもあって、まあ、今回着陸が成功した直後に何か横転してるんじゃないかという話はあって、直後っていうか、まあ、観測データも見る限り、うん、でこの詳しい話が出る前は重心が単純に高すぎたからこけてたんじゃないかみたいな話もあったんですよね、
はいはいはい、
傾斜地に、うん、着陸してしまってと思ってたんですけど、実は足がそもそも折れてたって話になって、このレベルになるとなかなかその何があっても着陸できるレベルっていうのを想定を超えているなという感じなので、うん、なかなか難しいなという感じですね。
そもそも足で降りるんじゃなくて胴体着陸を前提として、その後のバッテリー駆動で太陽光の位置とか電波の向きを調節できるように着陸後に動かして、で また夜を超えられるような体制を目指すみたいな、そういった世界とかできないもんなんですかね。
あ、まあ確かに、なんていうんですかね、どちらかというとそれはローバーみたいな発想かなという感じで、まあありはありなんですけども、
やっぱ重たすぎるのかな本体
というか、気候が増えるんでそれをやるんだったらやっぱローバーみたいに、移動して観測するということをミッションに含めるべきだなという感じはありつつ、あ、
動力を持っちゃうという時点でなんかもうそこまでのことをするんだったらもっと別のことをってなっちゃうっていう、
ありつつ、そもそもローバーを着陸させるっていうのはかなり難易度が高いんで、ローバーとは別の装置で一回着陸した後ローバーを出すみたいな、システム、まあ、とかが多いので、そもそも軟着陸ができていないという現状から言うと、ちょっとなんていうのかな、ミッション難易度が高すぎるかなという印象がありますね。
はい、あとはローバーに起こしに来てもらうとか
、まあ、起こすためのローバーが必要ですからそれはという感じなんで、
ね、ローバーを空中で展開して後から来てもらって起こす、
まあまあ、はい、そうですね、まあ、なので、そういう意味ではまあ、まあこけたとって、ある程度の成果は得られているという意味では、まあ成功は成功なので、まあ 100%、ね、100点を求めるという意味ではまだ改善の余地はありつつも、なんだろうな、この失敗のために気候を増やすっていうのもちょっと過剰な見込みすぎるかなという感じはちょっとあるかなと個人的には思います。はい、
なるほど。じゃあ基本的に見直すべきは折り方や測定器の改善、センシング能力の改善っていったところをまずは頑張るべきっていう感じなんですかね。
そもそもそうですね、そもそも使いたい機能が使えてなかったという話があるので、まあ、それがちゃんと使えてなかったことを改善すべきでないと、そうですね、機能を増やしたところでそれも使えない可能性もあると言えばそうなので、
まあそりゃそうだ、そりゃそうだ、
かなというところで、そもそもそのレーザー測位系と、まあ、バックアップではですらなかったんですけど、ドップラーレーダー系がうまく接続できなかった、あたりを、まあ、今後の改善策とするのがまず成功法かなとは思いますと。
はい、はい、了解です。
以上ですというところで、はい、最後テックプラスさんの記事になります。JAXA の月探査機スリム、月の夜を超えることに成功、観測再開へというタイトルの記事になります。宇宙航空研究開発機構 JAXA は24年2月26日月面に着陸した探査機小型月着陸実証機スリムについて、月の夜を超える一夜に成功したと発表した。スリムは着陸地点が日没を迎え、太陽電池に太陽光が当たらなくなったため1月31日から冬眠状態にあった。一夜を想定した設計にはなっていないものの、無事に眠りから覚め運用再開を果たした。運用チームはさらなる観測の可能性にワクワクしていますと期待を語っていますと。ということで、ちょっと斜め読みしますけど、1月28日に日差しの角度が変わり太陽電池による発電ができるようになったことから運用を再開したんですけども、31日なので28日33日4日間ですね、観測してて、着陸地点が日没を迎えたことで冬眠状態に入りましたと。で、月は昼と夜を14日ごとに繰り返してまして、月の昼の温度は100度を超え、夜はマイナス180度まで下がると。この温度差に耐え、夜を無事に超える越夜は難しく、スリムはそもそも越夜をできる月にはなっていないので再度復活できるかどうか未知数でしたと。ところが2月25日の夜、運用チームがスリムにコマンドを送信したところ応答があったとし、通信機能を維持しての月面での越夜に成功したと発表しましたと。この時は通信機器の速温度が非常に高かったことから短時間の運用のみで通信を終了したものの、 26日は後方カメラで月面の撮像に成功し、カメラ通信機能が正常であることが確認されたと。また科学観測を行うためのマルチバンド分光カメラによる観測の準備も進めており、前回見えなかった部分を撮像するアウトマコマンドを作っているということになっているんですけども、ここら辺はちょっと情報がアップデートありまして、マルチバンド分光カメラは、軌道には成功したんですけども、その分光状態で撮るという制御がなんかうまくいかなかったらしくて、そこの追加の科学データは得られなかったという状況になっていますと。で、昨日だっけあたりに、もう一回また夜が来てしまったんで、また一旦冬眠状態に落としましたという情報になっています。なので、運が良ければまた、半月後に起動できる可能性があるという状況になっていますと。はい、とりあえずここまでですかね。はい、まだエツヤについての詳しい情報も載ってね、記事の方読んでもらったと思いますという感じです。はい、以上です。
めっちゃすごくない？
まあそうですね。
なんか普通に読みましたけど、ものすごくないですか、はい、これ。え、これ世界初じゃないの？
エツヤ自体は結構できてるところもあるんですけど、基本的に、普通エツヤをするときは、エツヤ、その冬眠状態でも凍りつかないように、ヒーターみたいなやつとか、そうですね、まあ、ヒーターかな、
うん、
を抱えてるっていうのが普通なんですよね。で、そういうのがなく状態でエツヤしたっていうのを確か1機か2機ぐらいだったような気がしていますと。
いやそうっすよね。なんかひたすらすごい、すごいとしか言いようがないんだけど。これそもそもなんか全然なんでできたのっていう感の方が強くて、
はい、
まあ、ワクワクもするし、日本の技術力すげえっていう気持ちにはすごくなってるんですけど、
はい、
できるはずなくねっていう感も頭の中にあって、ヒーターなしで集積回路ってそんな温まったら復活するもんでしたっけ？なんか普通にシリコン崩壊してそうですけど。
シリコン崩壊というよりはハンダとかの熱収縮率の差のギャップの吸収できなかった部分によるクラックとかが多いと思うんですけど、
あ、そうそうそうそう、うん、
まあそれはあるんですけど、なんだろう、技術力がすごいっていうのはちょっと言い過ぎかな、個人的には思っていて。
何がすごかったんですか、これは。何がすごくてエツヤできたのかがいまいち分かってない。
まあ個人的には、ちゃんと作ってたら、エツヤできてしまったという方が正しいかなと個人的には思いますけどね。
その採用するチップがそもそも、まあ宇宙に耐えられるように、いろんな、なんだろうな、バスの幅とか設計されている専用のチップ群だと思うんですけど、そういったものが、設計通り実装されていれば、それはエツヤに耐えられる性能がそもそもあったという話ですか？
いや、エツヤ用の仕様設計はしないという話になっているので、そうではないですね。ただ、宇宙という過酷な環境で壊れずにミッションを達成する、という目的のもと、信頼性のある製造をした結果として、エツヤができてしまった、ので、という話じゃないかなと思っていますと。まあ、そういう意味で、
それの設計力っていうのはどこにあったんですか？
まあその、なんていうんですかね、過去の知見とかもあるとは思いますけど、はい。ただその、なんていうのかな、今回エツヤができたからヒーターを抱えずにエツヤをするできるじゃんと言ってしまうのは、ちょっと個人的には、なんていうのかな、 なんだろう、たまたまうまくいったことに対してじゃあ次回からもやってねっていう感じなので言い過ぎかなと思ってます。
ああ、はい、なるほどね、なるほどね、
うん、できたじゃんって、たまたまそれうまくいっただけじゃんっていう話なので、エツヤをするんだったら個人的にはちゃんとヒーターを抱えるなり、ちょっと裏で調べたんですけど昔できてたやつもあって、それはただ、
うん、
外部に熱が放出しないよう、寒い時でも自分の中で熱を、保てるように徹底的な断熱構造を取ってたみたいな話があるらしいので、まあ、そういう構造を取るなり、はいはいはい、ちゃんとすべき、そういう設計をすべき、うん、
はいはいはい、
だと思いますという話ですね、うん、はい、うん、まあ、ただ、今回できたという結果はあるので、どのぐらいグレードを下げてもできるかという話になるのかもしれないですけど、
うんうん、
まあそれもまた難しい、たまたま動いてたけどクラックは入ってたとか全然ある話なので、中身開けて見ることもできない現状、そうですね、そのスリムグレードでいいじゃんという話にするのはちょっと飛躍しすぎだなと思いますというところです。
それは分かります分かります、うん、なんか製品の耐用温度マイナス20から60度ってなってて80度になっても動いたけどって言ってるのと一緒ってことです
ね。そうそうそう、そういう話そういう話、いやそりゃ、うん、そりゃ安全率考えて動くかもしれへんけどみたいな話
そうですよね。で結局もともとの安全率の中に入れるための仕掛けっていうのは入れとかないと、結局ここまで来た時のエツヤが実際にうまくいかなくいかなかった、エツヤを目的とした時にうまくいかなかったっていうことの損失の方が大きいんだから、ちゃんとそこは設計しましょうよという、
うん、そういう話やなと思いますね、うん、
はいはい、それはその通りだと思いますね、
うん、まあ今回なんか頭からひっくり返ってたおかげでその熱収支が良くなってた可能性とかもあるらしいので、
うん、おもろいなそれは。
そう結構やっぱりその大気はないので熱が出ていくのって地面からが大きいらしいんですよね。あでひっくり返ってるのでなんかその地面に対する投射角というか設置部分が少なくなってて実は良かったかもしれないとか、まあ、そういう話もあるらしくて、ちょっと検証未検証な情報ですけど、うん、
なるほどね、
まあ、そういうのも含めて、今後のためになるデータは得られてるかもしれないので、そこは面白いところだと思いますけど。
そうですね、だからエツヤ後に、復帰した時の温度とかなんかその辺のロギングが走ってるんであれば、そうそうそう、
あれば
そういうデータは非常に面白いでしょうね、
うん、いいと思いますと。でそのさっき言ってたマイナス180度になるとかも結構その衛星、で結構定点的に観測しているデータから得られた結果らしいんですけど、地面で実際に取ったデータみたいな精密なデータはやっぱりない、あまりないらしいので、
うん
うん、そういう意味でも
赤外線とかの外部観測データってことですか、ね、
そういう感じかな、うん
うん
うん、なのでそういう意味でも良いデータが得られたのかなという気はしましたので、まあ、今後に使えると嬉しいんじゃないかなとも思いますと、うん
うん、いやいいですね、いいですね、
はい、という感じなので、まあまた半月後起動してくれると嬉しいなとワクワクしながら待っているところであります。
う
ん、うん、
まああれですね、チップを開発してた人たちとかはすごく嬉しいんじゃないですかね。その宇宙に行く時の冗長設計すごくここまでせんといけんのかよみたいな気持ちで取り組んできてた人それなりにいると思うんですけど、やっぱりいるわって気持ちになるいいニュースかなと思います
まあそうですね、うん、まあいるわというのはありつつ、まあでも結構
安全率を見たおかげでこういうことが起きるんだったらもう全然頑張るよって気持ちになるけどな俺。
まあプラスアルファ取れるっていう話はあるのでね、うん、
ね、うん、あごめんごめんどうぞ。
ああいやいや 最近 JAXA はその民間グレードの部品を多用するっていうのを進めているのであ
、
う
ん、
そういう話はそういう話だとも思いますけど、ちなみにそのソラキューもなんか本当かどうかはちょっと分かんないですけど、ソラキューの画素センサーってガチであのおもちゃで出てるのと全く同じものが使われてるらしいみたいな話もあって、
うんうん、
お家にあるソラキュー のカメラ宇宙に行ってますよという夢のある話もあったりするらしいので、うん、
はいはいはい、
そういう意味でも民間グレードでも動くものは動くとは思いますし、うん、まあ、どこまで求めるかっていうのは、まあ何でしょうかね、難しいところであると思いますね、うん
うん、なんか考え方というか、なんか、まあ受け止め方だけの話として聞いてみたいんだけど、
はい、
その民間グレードの採用、さっきのカメラ画素センサーもそうだけどっていうものをその宇宙のところでも採用してたりとか、こうやって実用が増えてるっていうのは、その宇宙の環境っていうのはこれくらい厳しいからっていうことで、その定義されてた厳しさが実際にはそこまで厳しくない運用ができそう、まあ、月に行くくらいだったらっていう条件付きかもしれないですけどという話なのか、民間グレードのやっぱり品質がどんどんどんどん上がっているからなのか、なんかどういう要素なんですかね、どう捉えといたらいいですか。
衛星をコスパよく打ち上げるために使ってそのギリギリを攻めているというのが正しいんじゃないかなと個人的には思いますけどね。
安全率を今までかなりちゃんと取ってたところからもう少しリスクを取ってもいいんじゃないかという判断になっているだけ、民間レベルの採用についてだけで言えば
ってことですか、ね、かなという感じもあって、うん、まあ、確かにその、はい、まあ、開発してないんで外から見た話ですけど、うん、確かにその宇宙の環境っていうのが実際どんなもんかっていう、情報が積み上がってきているんで、うん、ギリギリを攻めれるようになってきていますというのもまあ、あったりするし、その民間グレードを選定するにあたって、ただ民間グレードだけど選別はしたりするので、
うんうん、
その100個買ってきていいやつ1個使うみたいなことをしてたりもするので、そういう方法をとっても、はいはい、安くなって性能が出るんであればそれでいいと。で、うん、わざわざ宇宙グレードを別注で設計してもらうより全然なんていうのコスパがいい、
うんうん、
性能も出るんでそれでいいよねという、なんだろう、それもまあ、市場に流れているものをピックした結果としての実力が持ってるよねという知見が得られてきているという話もあると思いますし、両方かなとは思いますけどね。
はいはいはい。じゃあ結構なんかまあ宇宙に関わってないエンジニアたちでもそのまあ、自分たちの民製品レベルの品質を維持しとけば、まあ、こういったところの採用がポロッと普通に生まれてくるかもしれないっていう時代になりつつあるって感じですかね。
まあそうですね、はい、それを期待して作るものではないとは思います
けど、もちろんもちろんもちろん、はい、そうじゃないけど、なんかそういうことがあり得るという話自体はなんか嬉しいじゃないですか。なんか感覚的には草野球やってる人たちがプロ野球チームにスカウトされるみたいな気持ちになるというか、
まあまあ民間グレードでも草野球というよりは結構社会人野球ぐらいの性能あると思います。
表現が悪かったです。あ、社会、そうですね、社会人の会社のチームとしてものすごい真面目にプロと同等レベルに頑張ろうっていう意気込みでやり続けてたら、なんかちゃんとプロのチームのスカウトの人たちが見てて引っこ抜いてくれたみたいな。
うん、まあそうですね、まあ、うん、
なんか そういうのって
はい、
うん、目指すものじゃないけどそういうことがあり得るというだけでだいぶモチベーションが変わりません。
うん、まあ確かにね、夢がある話ではありますので、
うん、なのでなんか宇宙が比較的身近に感じる、宇宙事業が身近に感じられるような話になっていってるんであれば個人的にはいい変化だなと思ってるっていう、まあ、そこが痛かったです、
うん、そうですね、はい
はい、ありがとうございます。
はい、という感じで本日は以上ですかね。
はい、それじゃあお疲れさんでした。
はい、お疲れ様でした。